の中でそれだけ長い時間経っていく、身も心もいてつくような中にいるのでしょう。道元禅師はどこかで落ちる涙滴滴凍ると書いた。この道を求めて絵画がそこで雪の中にこう立っている時に、自分の求める心の中から湧き出してくる涙が、そうするとそれが真珠のように落ちる時に皆雪の玉になってこう落ちるって、零下40度ぐらいって言われる。寒い中にいるから偉いわけではないけど、寒さを厭わずに座って本当にその時に求めている姿っていうのを彷彿とするところがあるね。でそれでも相手にされないので、さらに持っていた小刀で自らの肘を切って、ヤクザの世界ではありませんね、指をずめる、そういうことではないけど、それに近いようなことでもあるし、ね、自分の意志の硬さをそこで、そういう姿で肘を切って見せた。まあ今研究をしている方々の話を聞くと、盗賊に襲われて、肘を切られた話がよそにあるっていう、そういうものと混同して、絵画の道を求める姿を描写するのにそういうものを使ったんじゃないかっていう説も出ております。まあ、それはどちらも私はいいと。要はどれくらい真剣に道を求めたかっていうことで、言ったらいいんじゃないかと思いますが、その挙げ結果、最後にだるま様のところにですね、後を継ぐ人になっていきますね。その後を継ぐときにどれくらい自分の今の心境というか母境というか、お悟りの前にそれを示すのにですね、だるま様の前に行って言葉も何も発せずに、ただ礼拝をして下がられた。それを見てだるまさんが何時随を得たいと言って証明されたんですね。次のは、刑事会、その前に何だ、二婚年下の資金ないとあるね。さっきちょっとそこを抜かしましたけども、霊運とかね、狂言とかっていう話のことを挙げた後に年下の資金ないとある。本当に誰しも今そういうふうにっていうことでしょう。に資金です。物を見るときに眼を失う、物を聞くときに耳が出てこない、これは誰しもが今の様子でしょう。見るときに眼があったら邪魔でしょうが、桃の花を見たらそこに目がくっついてたんだ。竹を道東がしたときに竹のところに耳がこういっぱいこうくっついてる。そんなことはない。ことがするばかり、物の花があるばかり、そういうことを年下の資金という。その次に今絵画の話を しましたが、まあ、計次回なり花おのずから開くというんでしょう。計次回自分のことが自分ではっきりすれば疑いがなくなるのは当たり前のことじゃないですか。はっきりしないから自分で疑いを抱いただけですから、自分で針もしないのに、はっきりしないと自分で疑いを抱く動物なんですね。はっきりしないと不思議ですね。 だって一日中真実の中に生きてるんでしょ、自分が生きてる。一点の疑いはないはずなんですよ。はっきりしないことなんかないはずじゃないですか。普段のものが分からないと、そのことに対して疑いを起こす。疑いをやめて、本当に事実がどうなってるかって勉強し始めると、あ、なんだ、ちゃんとしてるじゃないかっていうことは、おのずから分かるようになってるんですよ。花おのずから開く。脊椎米白夜半伝言、これは五層公認禅師のところに六層平能禅師が参禅した時の内容でしょう、ね、最初に、ここで出会いがあった時に二三のやり取りがあって、それを聞いた後五層は、まあしばらくあちらの方にお米を作る小屋があるから、あそこであなたは毎日お米の精米をして、くださいって言って、そこで8ヶ月お米を作る。それが脊椎、米白ですね。で8ヶ月経った頃に五祖が筆頭にはまあ、500人ぐらいの人がそこで修行してたのでしょうけども、前段にですね、筆を出して、修行してる皆さん誰でもいいから、自分の修行した上の権威ですね、どういうふうに本当のものが得得ができたか、理解ができたか、納得がいってるか、そういうものがあったら発表してほしい。そしてその発表したものを私が見て、内容が私が見て十分それで耐えうるものであれば、その人に後を任せたいというようなことがなされてですね、その時にこの江能禅師という方が細野目にかなって、夜中にですね、自分のところへ呼んで、そして衣を授けて、それはお悟りを証明したものとして授けた当時のやり方です。